ウルトラマン、ウルトラマン、庵野秀明ウルトラマン。はい、はい、というわけで、今大変話題の新ウルトラマンをこの間見てきまして、
はい、
すごい面白かったんですけども、
うんうん、
シン・ゴジラとはやっぱりちょっとテイストが違っていて、
うん、そうなんですね、
う
ん、
そうなのよ。シン・ゴジラはやっぱりゴジラっていうテーマを使ってなんかこの2000年代の映画を作ったって感じだったんだけれども、
はい、
シン・ウルトラマンは割とちゃんとこう原作のウルトラマンをやってるんだろうなっていうのがありましたね。
あ、じゃあウルトラマン見てた方が面白いんですか、シン・ウルトラマンは。
そうなのかもしれない。だから僕はあんまりウルトラマン見てなかったから、
は
あ
は
あ、うん、だからあ、これ原作でこういうのがあったんだろうなみたいなシーンがいっぱいあって、
うんうん
うん、だからなんかなんとなくちょっとその辺がこれ原作見てたらまたちょっと感じ方が違ったのかなって思うところがいっぱいありましたね。うん、うん、
でもどうでした、楽しめ度は。
楽しめ度はね、だからそれで言うとそのシン・ゴジラとはまたちょっと違うなっていう感じ。うん、
確かにシン・ゴジラはゴジラ分かんなくても楽しい感じになってましたもんね。
うん、なんかこうだからそのジャンルが違うみたいな感じですね、はいはい、和食と洋食みたいなそういうイメージのなんかジャンルの違い方を感じました。
なんで真なんですかね、なんか
なんででしょうね、もうそういうパターンじゃなん、
お客さんが呼べるパターンなのかな。
うん、まあ仮面ライダーも今度またやりますし、
仮面ライダーこそ別に毎年ずっとやってるものだから難しそうですよね、うん、あの昔の昭和の仮面ライダーの
仮面ライダーを、うん、
やつらいるんですかね。
いやだからさ、結構やっぱりその原作ものの映画化っていろいろ難しいところがあるよなって思って、
はいはい、
あのウルトラマンってやっぱりすごい原作のめちゃめちゃなファンがいっぱいいるわけじゃない。
うん、そうですね、うん、原作、うん、
だからそこの人たちを満足させなきゃいけないし、
うん、
でも同時に原作全然見てない人も今の時代は普通にたくさんいるから、
うん、
うん、そういう人たちはどうすんのっていう問題もあるし、
そうですね、
その辺の、うん、バランスってやっぱこう原作がある映画ってすごい難しいんだろうなっていうのを改めて今更思いましたね。なぜかハガレンがまたこの後に及んで、あと2本映画が出るらしいですけれども。
あ、見たんですか？
いや、見てないけど。いや、ハガレンがね。
はい。
あの、新しい映画が。
あ、それは知ってます、
うん。
はい。
うん。すごいよね。なんだろう。一作目はそんなに評判が良かったとは思えないんだけど。
あ、でも、ハガレン好きな方で映画見に行って、うん、丁寧にあそこ実写化されててめっちゃ良かったよって話してる子いたので。
あ、本当、うん、
うん、まあ別に見てからじゃないと何とも言えないなとは正直思いますね。
うん、
うん、なんかまあ実写化はやっぱ叩かれやすいじゃないですか。
そうですね、だから
で割と見ないで叩く人多いじゃないですか、うん、実写化って、いや、あんな実写化無理だよ、何考えてんだよみたいな、
うん、
やっぱね漫画とかアニメの実写化は基本見に行かないと叩いちゃダメだなっていうふうには思いますね。なんかどこの部分を切り取ってどう実写化したのかみたいなところは、うんうん、大事かなと思うので、
うん、そうですね、
はい、
どこの部分を切り取るのかって結構難しいよねやっぱりね、
うんうん、あれ先生ハガレン読まれました？
もちろん。
あ、そうだったんですね、
うん、
結構そっか、先生は大人になってからですよね、当たり前ですけど。
そうだね、うん、あれって何年ぐらいだっけ。
私中学の時にやってたんですよ、
うん、
なので10年前ぐらい。
連載中に読んでた、連載中かな、うんうん、割とリアルタイムで読んでたハガレン。
あ、そうなんですね、
うん、うん、いやだからまあまあまあまあ、うん、今度はゴールデンカムイという大物も、
あ、そうですね、
うん、控えておりますけれども、
うん、
ねえ、なかなか難しいことがいろいろあるんだなと思いましたけども、いやだから新ウルトラマンはそのウルトラマン好きの人たちは割と絶賛しているような感じで、
うん、
うん、こんなにやってくれたみたいな感想をいっぱいインターネットで見るので。
ああ、まあ監督がもともとウルトラマン大好きですもんね。
ね、うん、だからまあそういう意味では本当にもし見れるんだったら予習とかしていった方が楽しかったのかなっていうのはちょっと今思ってた。
予習がね、ウルトラマン今どうやったらできるんだろうっていうのが、
ね、
どうたどればいいんだろうとかがあんまり。
ムーンXとかでひょっとしたらやってるんじゃない、なんか。
ああ、まあ今回の映画に合わせてなんかやってたりするんですかね。うん、
サブスクで。うん。
うんうん。
全話。でもやっぱ長いんだよね。その30何話とかあるからね、テレビシリーズがね。うん、
30何話なら短いよ。短いよ。
そうか。
ああ、じゃあ見てから私は行こっかな。
うん。まあまあ、まあ、
ちっちゃい頃見たけど、うん、記憶がやっぱり。
ちっちゃい頃見たの？
兄が、好きで。
ああ、そうなんだ。
なんか多分その録画したやつなのか、なんかを見てましたね。
いや、だってあれ、最初やってたのは、テレビでやったのは昭和50年代とかだから。
うん、そうだと思います。うん、なので、なんかビデオとか、そういうのとかだったと思いますよ。うんうん、
へえ、そうなんだ。
うん。まあ、子供の頃のおもちゃの一つで、ウルトラマンって、
うん、
多分めちゃくちゃ普及して、うん、ずっと普及してはいるので、
うん、
そっから多分持ってたんじゃないかなって気はしますね。
それはなんか、僕は親に買ってもらえなかったんだよね、ウルトラマンは。
ウルトラマンは、あれはダメなんだよ、みたいな、その思想が強かったんですか、ウルトラマンは。
思想が強くて。
ああ。
どういう思想でウルトラマンがダメだったのか、今はわからないけれども。でも、うん。ダメ箱の方に入れられていたね。
面白いですね、うん。とりあえず見せておこう、みたいなものっぽいのに、うん、ウルトラマンなんて。
ねえ。まあ、だから、まあ、本当に知識があんまりないのよね。
ああ、そっかそっか、うん、そうなんですね。
うん、そうなのよ。
うちは父が多分こういうの好きなので、なんとなく断片的には情報が入ってますね。
うん。
じゃあ見てから見に行きます。
はい。
はい。
じゃあ30何話見てください。
はい、見ます。
じゃあ行きましょうかね。はい。今夜も。
読めば助かるのに。
大人になっても漫画の話、夜が更けても漫画の話、漫画は僕らの道しるべ、読んだら語ろうポッドキャスト、読めば助かるのに、略して読めたす。
漫画専門書店漫画ナイトブックスの店員松尾です。
先日誕生日でした、ゴロタクです。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。あ書店員と教授のコンビが常にほろ酔いでお送りします。よろしくお願いします。さて、このポッドキャストは松尾さんがおすすめする読めば助かる漫画作品を僕が読んできて、あとは軽く飲みながら話をしようというコンセプトでお送りしていますが、今回は僕が提案した作品ですね。はい、はい、
そうですね、うん、
はい。ということで今回は課題図書は何だったでしょうか。
はい、今回の課題図書は鶴谷香織さんのメタモルフォーゼの縁側です。
はい、メタモルフォーゼの縁側。
はい、
ね、はい。
75歳のおばあちゃんと書店でバイトする女子高生が BL 漫画を通じて友達になる話です、
うん、はい、
うん、はい。おばあちゃんがそのたまたま書店で買ったのが BL 漫画で、
うん、
でもうめちゃくちゃハマって、うん、続きがすぐ読みたくなっちゃって本屋に買うようになって、だんだんと仲良くなって、うん、お茶飲み友達から、うん、その後一緒にサークルにね出展したりっていうところまで行くお話です、
うんうんうん、
はい。で女子高生の方の佐山うららちゃんは、
うんう
ん、あんまり周りとワイワイするタイプじゃなくて、
そうですね、
うんうん、漫画が好きなこともなんか一緒にワイワイするっていうわけではなくて、
うん、
どう話しかければいいか迷っちゃうような感じの、
うん、まあ、
どちらかというと内気な女の子で、
そうですね。
でおばあちゃんの C のゆきさんでいいんですかね、 C の 名前がちょ
っと
一ノ井由紀さんは書道教室の先生で、
うん、
で娘は海外に行って結婚されてるんですかね。
そうですね、う
ん、でどちらかというと社交的な報道派なタイプですね、
うんうん、
でその二人が
一人暮らしなんですよね、うんうん、だから今は
そうですね、亡くなられてるので、おばあちゃんの
旦那さんは亡くなられてるね、は
い、夫が亡くなられてるので、
うん、
今は一人で暮らしてて、
うん、
まあそのお家に縁が上がってそこに遊びに来てみたいな感じですね。
そうですね、うん、
はい、これ先生おすすめされたのは何でだったんですか。
いや、そのさっきのちょっと映画の話と重なるんだけれども、
はい、
今度映画化されるじゃない、この作品。
はいはい、あ、そっか、まだやってないのか、う
ん、まだやってない、6月公開かな。
へ
え、うん、でその6月公開の前の1ヶ月ぐらい前に、こんな感じでやってますみたいな、ほら、スチールカットが公開されて、
はい、はいはい、
で主演が芦田愛菜と宮本信子で、
はい、はいはい、
で2人がこう縁側で話している漫画を手に
うんうん、
語り合っている、そういう写真だったのよね。
うんうん、
うん、でそれ見て、あ、なんかすごいいいなって思ったんですよ。
うん、うん、
で漫画の方は名前はもう知ってたんだけれども読んでなくて。
あ、そうだったんですね。
うん、今まで読んでなかった。
あ、じゃあ映画のその写真見て、あ、面白そうだなと思って読んだんですか。うん、
なんかこうすごくこう惹かれるものがあって、
あ、うん、面白いですねそれは。
うん、うん、なんかね、その時のこう芦田愛菜の格好が、
はい、
割とダボダボな T シャツを着て、うん、ズボンみたいなのを履いて、あぐらをかいて、
はいはい、
なんていうのかな、こう全然おしゃれじゃない格好で、ドカッと座って、で、笑顔で漫画の話をしている感じの写真で、
うんうん、
でそれがなんかすごく、うん、気になったのよね。これ面白そうっていう感じで。うんうんうん、うん、
なるほど。
で、
うんうん、
でそれで興味を引かれて、あ、これは読んどこうと思って、で、漫画買って読んでみたら、
うんうん、
すごく良かった。
ああ、そうですね、うんうん、
本当にすごく良くて、
うんうん、
でちょっと話したいなというふうに思った、そういう感じ。
うん、うん、そうなんですね、うん、そっか、その実写の写真から読んでみようっていう風になるのは面白いですね。
ね、ちょっと今までなかった、自分では今までなかった体験なんだけども、うんうんうん、いや、もちろん名前は知ってて、ほら、なんかこの漫画がすごいとかにも選ばれてたじゃない？
そうですね、はい、う
ん、だからいつか読みたいなとはなんとなく思ってたんだけれども、
うんうん
うん、でもなんかスイッチが入ったきっかけはその映画のスチールだったんだよね。うん、
で、そうなんですね、はい、
うん、何から話そうかな。いや、だからこれってその主人公の佐山うららちゃんっていう女の子が、
はい、
まあ、高校生で、で名前、漫画のタイトルがメタモルフォーゼの縁側って言って、
はい、
でメタモルフォーゼっていうのは、例えばこう芋虫が蝶になるかのようにね、
うん
うん、姿形が大きく変わることを指すわけじゃない普通、
はい、
うん、でもこの漫画って実はそういう話ではなくて、
うん、
うん、うららはこの5巻の完結しているストーリーの中で彼女なりの成長をするんだけれども、
そうですね、
何かこうすごくこうパリピになるとか、うん、大学デビューをするとかわからないですけれども、そういうのがあるわけではなくて、で、うん、全体を通してこの漫画ってそのすごく大きな出来事がたくさんある、ドラマチックなドラマには全然なっていなくて、だからそのほとんど泣かないんだよね、例えば。
ああ、そうですね、うん、うん、
うららはその作中作の君のことだけ見ていたいを読んでちょっと涙ぐむシーンが一回あって、
うん、
うん、でゆきさんはそのうららの漫画が 米田先生が読んでくれてたっていうことを知った時にちょっとポロッと涙を流す時があるんだけども、うん、
あのシーン良かったですね。
でも本当にそれぐらいで、なんかこうすごく激しい感情の上下とかそういうのはなくて、
そうですね、うん、怒りとかもね、うん、そんなに描かれる感じでもないですからね、うん、
でなんかそういうこういかにもこうストーリーをが転がりやすいような大きな出来事とか、その感情と感情のぶつかり合いとかがないのに、こうすごくゆっくりと丁寧に人の気持ちのちょっとした変化の積み重ねっていうのを描いていて、でそれがなんかすごく好きですね。全体的なこう空気感というか、そこが、はい、うん、とっても何だろう、こう引き込まれてた、そういう作品ですね。
そうですね、これは、なんかおばあちゃんの描かれ方がこれまでってその、何ですかね、いわゆるなんかなんとかじゃよーみたいな感じのステレオタイプなおばあちゃんっていうんですかね、その主人公たちを温かく、まあ温かく見守るというか、なんていうのかな、脇役として、あのおばあちゃんはそのおしゃれもしないし化粧もしないし、なんかいる存在みたいな感じで描かれがちだなと思ってたんですけど、このメタモルフォーゼの縁側のおばあちゃんは、
ゆきさんはね、
ゆきさんは、化粧をなんか出かけるときにはしたりするし、髪の毛どうしようかなって悩んだりするし、きちんとあの一人の人間として描かれてるところが本当にいいなと思って、まあそれはその高校生のうららちゃんも同じで、あの何ですかね、すごい見た目を気にしないけれども、ちょっと気になっているところもあるみたいなところの、その自分をふと鏡で見た時に、あの気にしちゃうみたいな感じのところを描いてるのが、
美人の同級生と一緒に街にちょっと出た時に、自分をそれあの鏡というかこうショーウィンドウに映った自分を見てっていうとシーンとかね、
でもそこで、あの美人になりたいなとか卑屈になったりするんじゃなくて、まあ
そうなんだよね、
あ、可愛いな、美人だなって終わるんですよね。変に、まあ、ちょっと屈折はしてるんですけれど、あの自分のことを卑下しがちというか、そういう子ではあるけれども、あの、まあ、素直で真面目な子として描かれているところとか、キャラクターが、まあ、その75歳とその17歳が BL で友達になるっていうだけではなくて、それぞれのキャラクターが一人一人なんですかね、型通りにじゃなくてきちんと描かれてるのがいいなと思いました。
そうですね、今松尾さん言ったけど、そのうららのキャラクターの描き方って、あんまりこう漫画的なディフォルメされてなくて、ある意味すごくリアルな感じがするんですよね。なんていうのかな、こうちょっと内気で、で、バイト先では普通に人と喋るけど、クラスにはあんまり友達がいなくて、ね、で、こう制服はちゃんとこう長いスカートを長いまま履いて、こう学校指定の靴下を履いていて、で普段の服はこうボサッとした感じの、こうドサッとした感じのT シャツとズボンみたいな、そんな感じの子で、なんだけれども、そのことについて、の感じ方がね、例えば、自分の周りだけ時間が早く進む、自分だけ他の人より時間の流れが遅いように感じることがあるって言ってたりとか、なんか、こう、好きなものを好きっていうのも、綺麗な人を羨ましいと思ったり、将来はこうなりたいみたいなとか、そういうの全部恥ずかしい、疲れる。っていう風にちょっとこう一人でいる時につぶやいたりとか、なんかそのすごいその キラキラしてない自分に対してコンプレックスを強く抱いて屈折して、るわけでもなく、
そうですね、
うん、うん、でもなんとなくそこにこう その世間では良いものとされているって言ったらあれなのかな、わからないけれども、その周りの同級生が楽しそうにしているやっていることとかおしゃれとかそういうその将来に向けてこういうふうに努力するとかそういうのに何かこうなんでかわからないけどいまいちこの入り込めない自分がいて、
はい、
うん、でなんとなくそこでこうぼんやりとその入り込めない自分をちょっと眺めているみたいな感じのキャラクターなんだよね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん
うん、それが僕はすごくリアルであんまり今まで見たことがない漫画のキャラクターだなというふうに、
うん、なんか、うん、ある意味そのこういう設定はこういう お約束があるよねみたいな感じのことがそこまで描かれないので、
うんうんうん、
あのなんだろうな、その周りからの見られ方が嫌になって、あの、うんうん、自分を変えようと思うみたいなことを決意するのって、ね、テンプレじゃないですか、
うん、
割と
テンプレだね、うん、
少女漫画のそこには絶対に行かないんですよね、
うん、そうだね、うん、
なんかそのテンプレじゃなくて、
うん、
あのまあその幼馴染の男の子の描き方とか、うん、その可愛い女の子の描き方とかもそうだと思うんですけど、
うん、
なんかそれぞれがあの意地悪じゃなくていいなと思いました。
変に、そうだね、
うん、屈折してないし、
うん、
意地悪とかもないし、
うん、
あの家族のことも結構その設定としてはあの何ですかね、お父さんがたまに会うお父さんじゃないですか、
ね、うん、離婚してるわけですよね、
うん、はい、でもそのこともそういう家族としてただ描かれてるじゃないですか、
そうだね、
そのことが自分になんかマイナスになってるみたいな ものとして書かれなくて、
うん、
単にそういう家庭環境なんだなっていうだけで、うんうん、さらっ淡々と書いてるので、
うん、
読んでて嫌な感じが全然しないんですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、そういうところとかが、
うん、
うん、すごい落ち着く漫画だなって思いました。
そうだね、うん、でまたゆきさんがさこう、
はい、
リアルって松尾さん言ってたけどもさ、
はい、
本当になんかこういうおばあちゃんいたらいいよなって思うような、
可愛らしい人ですよね、
すごく可愛らしいし、
うん、でもなんか分かるなって思いました、こういう、
うん
う
ん
う
ん、
近所のあのおばあちゃん、ああ確かにこんな感じの人いたなとか、
うんうん、そうなんだよね、うん、でなんか否定しないし、こうその庇護欲というかそういうのを見せてこないし、すごく対等にうららと友達になって、
うん、
でもすごくこういろんなこと気にかけてくれて、
うん、
で、コミケに行く前にはこうお弁当を用意してくれて、あのペットボトルのお茶を凍らせて持ってきてくれるとか、
そうですね、すごいよく面倒を見てくれるというか、気遣いというか、ね、うんう
ん、あそういうのがこうすごいね、すごく好きだったな。 で、
うん、
で割と普通なんだよね、あの普通の人なんだよね、だからそのもちろんこう75歳のおばあちゃんではあるんだけれども、そのおばあちゃん記号的におばあちゃんおばあちゃんしてなくて、
うん、そうですね、
うん、普通にこうその BL のこう漫画の話をキャラクターの話を、
うん
うん、あの勇気がないのよとかいうような話をこう高校生と一緒にしちゃって、
なんかあれが話せるのはむしろその、うん、何ですかね、あの初めて読んだ衝撃があるからというか、そのおばあちゃんだからこそ話せるあの感じかなっていうところもありますよね、
うん、うんうん
うん
うん
そういうところとかありますね、うん、なんかそれぞれがやっぱりその役割を演じてないところがすごいいいなって思いました、うん、そのおばあちゃんっぽいとか、
うん、
家族の娘を演じるとか、幼馴染を演じるみたいな感じがないかなと思って、
うんうん、ちょっと待ってまた猫がボタン押した、うん、
なんか それ、ね、そうなるとそれぞれの関係性がフラットじゃないですか、それなんかすごく上下関係もないし、うんうん、でけどそのさっき そのあんまりなんか私はおばあさんだから気を使ってねみたいな話はもちろんないですけど、
うん、
あのうららちゃんの方はそのふとした時の目線とかで、うん、あこの人はちゃんと気を使わないとダメだなみたいに思うような感じの言動したりするじゃないですか。
そうだね、
あ、
う
ん、ちゃんと休んでもらわないとダメだなみたいに、
うんうん、
なんかそこら辺があのさりげなく描かれてるから
そうだね、うんうん、
いいなって思いますね。
でゆきさんの方はゆきさんの方でこううららにこうどういうふうに声かけたらいいのかしらみたいなことを割とすごく察して考えてるわけじゃない、
うん、そうですね、
うん、だからこう受験だから何も言わない方がいいのかしらみたいなふうに考えたりとか、
うん
うん、だからなんかその辺もすごくこういいですね、
うん
うん、だからその役割を演じてないって言ったけども、
はい、
そのネクラだった女の子がメタモルフォーゼして何かこうすごく綺麗なものに変化するみたいなそういうテンプレな話では全然なくて、
うん、
うん、本当に小さなことが起こるんだよねこの話って。だから、
はい、
うららはすごくこう、まある種勇気を出して自分の漫画を描くわけじゃない。
そうですね、いやすごい変化だと思います、
うん、
大きな、
うん、でなんだけれどもそれをこうをそのそれを書くきっかけになったあの米田優先生、
はい、
BL 漫画家の、
はい、
そのうららとゆきさんがこう出会うきっかけになった作品を書いてる先生、
はい、
そのいろんな偶然が重なってうららの初めての同人誌をその米田先生が買って読むんだけれども、
うん、
でもそれが直接うららに伝わるシーンはないのよね。こう巡り巡って最後に伝聞として聞くっていう、
うん
うん、なんかその奥ゆかしさ僕それすごい好きで。
そうですね、で、うん、読んでると確かに本人はその先生を前に、うん、実は私こんな同人誌書いたんですみたいなことを言う子ではもちろんないし、うん、
ないね、
うん、はい、なんかすごい納得があるんですよね。
そうなんだよね、
直接じゃないんだろうな、うん、この子はっていうのが。で、うん、かつやっぱその同人誌をその作って届くのって別に直接じゃなくてもいいですもんね。作品を通じて出会ったわけだし、うんうん、作品を通じて向こうに届けられたっていうのが一番いいところだと思うので、
うんうん、
そこは、うん、なんかすごいいいところですよね。
うん、最後にゆきさんを通じて、
うん、
その実は米田先生があの本を読んでいたっていうことを聞いて、
はい、
であの今日は完璧な一日でしたっていう、
あ
で、うん、いうシーンがあるわけじゃないか、
はい、
すごくいいですね。なんかこうギュッとしますね本当に。別にそうこうな、ない誰も泣いてないんだけどもそこではこ
う、うん
うん、なんかそういうこう優しい良さがある漫画なんですよね、うん、これね、うん、
そうですね、うん、
うん、あとですね、
はい、
そのつむっちとえりちゃんっていう、
はい、
うん、あのつむっちはうららの幼なじみの男の子で、
うん、
で高校でも同級生なんだけれども彼はこう割とこうイケメンでその社交的で高校でも友達が多くてこうすごくなんだろうねこう普通のいい高校生というかこう、
はい、
になってるタイプなんですよね。
うん、
でエリちゃんはあのそんなつむっちの彼女であ の顔が可愛くてで頭も良くて努力家でで留学をしようとしていて、うん、すごくそれに向けて努力をしていてっていうそういう2人じゃないですか。
はい、
でそのそんな2人を見ているうららの気持ちとその作中作の君のことだけ見ていたいが、
うん、
なんかこうすごくシンクロしているところがあって、
うんうん、
うん、だからうららはあれを読みながらちょっとそのあの作品の BL の作品の中ではユーマとさくらなんだけれども、
はい、
その2人にそのつむっちとえりちゃんは多分重ねてると思うんですよね。
うん、そうですね、
うん、でその例えば 何巻だっけな、2巻かな、2巻とかで、つむっちとエリちゃんが喧嘩して、でつむっちがものすごくこう努力して謝って仲直りしてもらったみたいなことを言うシーンがあって、
うん、
19話かな。でそこで君のことだけ見ていたいのこうシーンが入って、
うん、
でゆうまくんってさ、なんでそこまで頑張るのっていう風にゆうまくんがこう他の女の子に言われるっていう、そういうシーンが入ってたりするわけじゃない、
はい、
うん、
はい、
でなんかそういう風にこう、ある種こう夢の世界である BL と、
うん、
それその幼なじみであるつむっちとその彼女のエリちゃんっていうのをなんとなくこう重ねながらうららはこの漫画を読んでるんだけれども、
はい、
最終巻でつむっちがエリちゃんがこう留学に行く、エリちゃんがこう空港に行くところをね、送ろうか送る前かこう悩んでいて、
うんうんうん、
うららに声をかけるシーンがあるわけじゃない。
うん、
で、うららはそこで、行った方がいいと思って行って、でまあこうある種連れていくわけじゃないですか。
うん、そうですね、ついてって、うんうん、
ついていくわけじゃないですか。で最終巻だっけ、最終巻4巻か、
最終巻じゃないですか、あ今の話は、
うん、
ではなくて
4巻で、ちょっと待ってね、今探してるんだ。あ、最終巻だね、今はね。うん。
はい。
ちょっと待ってね。で、それで、うららが、つむっちと別れて、で、電車に一人で乗りながら、その、君のことだけ見ていたいのシーンを思い出すところがあるんだけれども、
はい。
その時の、インサートされる、その漫画の、外枠が、黒くないのよ。
あ確かに、
うん、うん。それまでは全部こう漫画のシーンは黒くなって、外枠が黒くなって、ま、漫画のシーンっていうのはその作中作のシーンでは外枠が黒くなっていて、うん、で普段のところは外枠が白くなっていて、で作中作に入っていくところではちょっとグラデーションがかかって黒くなったりするような、
うん、そうですね、うん、
そういう書かれ方をしてるんだけれども、ここだけ最後白いままなんだよね。
うん、そうですね、うん、
だからまあこう表現としては多分うららがそのなんだろう、こうエリちゃんとつむっちっていうそういうちょっとそのある種自分のいる世界とは違うところにいるような人たちというふうに、うまく言えないな、うん、そういうふうに思ってたところにこう干渉したっていうのかな、こう関わることができたことを通して、
うん、
なんか今まである種こう夢の世界のように読んでいた君のことだけ見ていたいっていうその漫画と現実がつながった感じ、
うん、そうですね、
うん、がこの、 作中作のとそれからこの漫画の世界の区別がなくなった、
うん、
うん、ことで描かれてるのかなというふうに思ったんですよね。
あ、なるほど、
うん、だそれがもうこうある種のこうすごい外から見たらあんまりわからないけれどもすごいメタモルフォーゼなんだろうなっていうふうに、
うんうんうん、あ、
うん、
なるほど。
うん。だからこの話の中ではその米田先生に漫画を読まれていたっていうことよりもひょっとしたらこの幼なじみのあの二人の、
うん
うん、に自分が関わったっていう。関わったって言ってもそんなに大したことではないんだけれども、ね、うん、何かその他のことを他の世界のこととして片付けずに、人間として関わったっていうところ にすごいこう彼女の成長があるんではないのかなっていうふうに、
ああなるほど、
うん、思った、
うん、ね、そうですね。それまではそんなに一緒に何かしたりとかって、うん、自分から動いてっていうのはそんななかったですもんね、
うん、そうなのよ、うん、あんまり人と関わらない子だったのよね、
うん
うん、
でもこれもついてくっていうだけでそんなにすごい大層なことをしてるわけではないけれども、うん、
ないけれども
彼女の中ではすごい変化ですよね、
うんうん、だからつむっちは行かないでいいかなっていうふうに言うんだけれども、
うん、
でもそれを言った方がいいと思うっていうふうに、
そうですね、うんうん、
でついていくっていう、まあ途中までだけれどもついていくっていう、うん、
はい、
うん、っていうことを考えましたね。
うーんいや気づかなかった、面白いですね。
うん、まあなんかだからそういうことでこう一つ一つがこうすごく丁寧に丁寧にこうちょっとした心の中の動き方とかそういうのを描いている漫画で、
うん
うんうん、なんか何度も読み返したくなりますねこれ、本当
に、うん
うん、
またねこれは紙の表紙の紙の雰囲気とかね素敵でデザイン、
本当
すごい、うん、あ、そうですそうです、
うん、僕年始買っちゃったんだ。
あ、そうなんですね。紙版すごい素敵ですよ、うん、ちょっとなんていうんですかね、うん、ザラザラした紙に印刷されてる感じで、うん、雰囲気がすごい合ってて、
うん、
家に置いときたいデザインというか、なんか、
うん、
縁側感がね、
あ、そう
縁側感って言って何言ってないんでますけど、うん
うん、
これは紙でおすすめですよ。
買おうかな紙で改めて、
うん、まあ5巻でね、うん、完結なんで、
そうですよね、
はい、
うん、いやだからこうしてこの漫画を原作で読んでみると、
はい、
映画のスチールから入ったんだけども、なんか逆にちょっと不安になってしまって
その実写化が、
うん、実写化が予告とかを見るとその宮本信子の演技とかが結構そのちゃんとおばあちゃんおばあちゃんしていて、
うん、そうですね、
うん、
うん、
ね、だからなんかその辺がちょっと大丈夫かなっていう気がしているけれども、まあでもいい、
まあ、全く同じものはね、うん、できないんで、うん、なんか見た時に漫画とは別物として楽しめる感じになってるんじゃないかなっていう気はしますけどね、
うんうん、
だって難しいですよね、なんか全部そのまんまのキャラクターっていうと、うん、それこそ芦田愛菜ちゃん可愛すぎないみたいなこと言い始めたら、うん、あれじゃないですか、まあ
ね、うん、そうですね、生まれ持っての光属性がちょっと、
いや髪のボサボサ感ないよねとか
そうだね
でもその辺ってどこを優先するかみたいな話だと思うので、
う
ん、まあ
そうだね、
うん、なんか違ったものとして楽しめるのかなっていうふうに思ってました、
うん、うん。そうですね、違ったものとして楽しめてもそれはそれでいいですね、
うん、いや無理ですよ、同じものを実写にの求めるの
、うん、
無理じゃないですか
まあまあ、うん、そうだね、だ、
うん、
どこが同じでどこが違うかっていう感じだよね、だから、
うん、そうですね、
うん、うん、まあ、だからその写真とかで見る限り芦田愛菜ちゃんの服装とかはすごく本当にうららっぽくていいなっていう風に思ったね、こうダボッとした服をダボッと着てメリック背負って歩いてる感じとか、うん
うん、うん、いやなるほど、うん、私はパッと見た時にめちゃくちゃ原色っぽいのを着るのかな彼女はっていうのが悩みました。
あ、そう。
なんか青のパーカーに赤い T シャツ、そんな目立つ格好するのかなとか、
あ、
もうちょっとなんか地味な白とか、うん、なんかくすんだ色ばっか着てそうだよねとか、
あ
うん、
あ、
そういうのを気にし始めたら、なんかまあけどやっぱり実写のね、うん、映画だから主人公は目立つ色着てた方がなんか入るんじゃないとか思ったりとか、うん、まあそもそもちょっといろいろ設定変えてる可能性もありますしね。
うん。ですね、 あとはまあ食べ物が美味しそうですよね。
食べ物どんなの出てきましたっけ。
なんかコロッケサンドとかさ。
コロッケサンドどんなシーンで出てきましたっけ。
あのコミケに行くときに、
ああはいはいはい、
ゆきさんが次の日のお弁当って、
うん、
あの夜から準備してパンも切るんだけれども、
はい、
挟むのは明日って言って、
あーやってましたね、うん、あー確かにあれ美味しそうだった、
うん、あれ可愛いし美味しそう。あとなんか黒豆とか、
うん、ああそうですね、うん、黒豆出てきましたね、う
ん、かぼちゃ煮たのとかなんか、うん、
なんかすごい実家のご飯食べたくなるみたいな感じのあのなんですかね、
うんうん、
ばあちゃんちのご飯美味しいよねと思う感じの、うん、とかちょっと思いましたね、
うん、でもこうあの女子高生が来るとなるとカレーを作るとかさ、
ああそうあの、うん、若い子はこういうの食べないから和食じゃないからって言ってなんかね違うのを作る感じとかすごい、ね、
うん、
ああ分かるわって思いました。
うん、本当にそういうところが細かいんだよねこの作品ね。うん、
うん、
あとはあのその米田優先生周りの人たちも素敵で、
うん、
うん、いいですね。あのアシスタントの人とそれからあの多分担当の人、
うん、そうですね、うん、
うん、で米田優先生っていうその人がこう自分がこう描いてるキャラがすごい好きで、
うん、
話しかけながら描いてるあたりとか、
うん、うん、
ね、うん、あのあたりとかもすごく素敵だなというふうにね、
うん、
うん、
そういえばこれまでこのポッドキャストで BL 漫画をおすすめはしないようにしてたんですけど、
はい、
BL 漫画読まれるんですか。
今までねちゃんと読んだことはないですね。
あ、ないんですか。
ないですね。
あら、
まずね、
もったいない、
うん、だってまずねどこから手をつけていいのか全くわからないっていうのがあって、
いやあ、そうっすね、うん、
うん、
まあ売り場とかもちょっと行きにくいですもんね。
やっぱそう割れてるじゃないね、こう普通の棚と BL 棚っていうのをこう区別されて、
まあ、少女漫画のまあ並びですよ
で、うん、そうなんだよね。だから何がいいのかなっていうのがまずわからない、
うん、
でそんなこと言ってる間に他にも読まなきゃいけないのがたくさんあってっていうそんな感じですね。
あ、
うん、
そう、これBL漫画に驚くけれども、うん、引く人がそんなにいないと思うね。すごいいいなと思いました。あの、あ、BL漫画読んでるのみたいな感じの、うん、あ、思ったより過激なんだなみたいな感じで箱に戻したりとか、うん、そういう描写ありましたけど、
つむっちね、うん、
そう、なんか、うん、BL 漫画を通して仲良くなったら周りに知られた時になんかすごい変な目で見られるみたいな展開めっちゃありそうじゃないですか、はいはい、作りやすそうじゃないですか、
うん、
それでこじれるとか親に怒られるとか、
うん、
全くなく、
うんうんうん、そうだね、うん、
まあ隠してはね、あの
うららはちゃんと隠すけどね。
そうですね、うん、でもなんか BL 漫画は BL 漫画で、うん、なんていうのかな、うん、BL 漫画だからこそなんか友達になったみたいな感じのところもあるかなっていう気もしたので、
うん、
なんかその世界だけで楽しめる作品みたいな、
うん、いやだからこれ読んで興味は湧きましたよ僕。
うん、
うん、そうやって今まで全然読んでこなかったけれども、
いや
どういう世界なんだろうって思いますね。うん、なんか広大な世界がそこにあるのは分かるんだけれども、全然こっちからよく見えないから、
うんうん、まあ、うん、そうですよね、なかなか入りにくい。
うん、うん、そうね。あとなんかこうその。どうなんですかそれって。つまりその男の人が BL 漫画を読んでます、好きですみたいなことを言ってるのってあんまり見たことがない気がして。
ああ、まあなんかそういうのを書いてたりする人はいますけどね、うん、その男の人がどう BL 漫画楽しむかみたいなのを書いてる人とかはいるので、はあはあ、うん、で漫画好きな人でなんか、うん、じゃあ何から読もうかみたいなのでそこからね、探したりっていう人はいると思いますけど、うん、なんだろう、昨日何食べたとかも BL ですから、うん、ですからね。
ああ、まあそうですね、うん、そういう意味はそうですね、
うん、うん、
はあ、はあははあ、
そう、あ、
それだったら読んでるな、
うん、多分もうちょっとなんか、う そうですね、あれは BL 漫画だなって思いますし、
うん
うんうん、そう、なんか気づかず読んでるパターンももしかしたらね、うん、あるかもしれないですね、じゃあ、
うん、
意識してないだけで。
いや、なんか怒られたりしないですか、あの、そんな男が入ってくんなとか言われたりしないですか。
なんで怒るんですか。いや、それはどういうこと、それ男女逆に置き換えたら男の人何に怒るんだろうっていう話ですよね、うん、コミケに女は来んな、うん、みたいな感じなんですか、どうなの、わかんないな、
わかんないですけども、
うん、別にだって少女漫画を男の人が読もうが、
うん、
男の人が書こうがというか、まあそこら辺は好きなら仲間というか、うん、そんな感じじゃないですか。そもそも、
うん
うん
うん、
なんか茶化すよ、茶化すために買うとか茶化すために読むみたいな感じで入る人はもちろん嫌われちゃうと思うんですけど、うんうんうん、なんかなんだろう、その今回の作品も多分そうだと思うんですけど、
うん、
その読んでチェックすんじゃなくて、うん、やっぱりあ、こういうのも楽しいのねみたいな感じで入っていったじゃないですか、
うんうんうん、
BL その好きになったところって、
うん、
なんか
ね、うん、
その辺なんかこの作品が好きであれば別に読んでる人が男だろうが女だろうが、うん、あの年齢がどうであろうがなんか仲間意識が多分むしろ、
なるほど、
うん、強そうだなって思いました。
ゆきさんみたいな空気が出せればいいわけ、ね、
あ、これはここのシーンは燃えるねみたいな感じで、
うん、なるほど。
そのあ、そうですね、あのゆり漫画はどちらかというと女の人が読んでるパターンも多い気はするんですけど、
うん、
それも同じじゃないですか別に。
あ、でもさ、なんかほらこうインターネットでもこういわゆる BL 界ってちょっとこう閉じてるところがあるじゃないですか。
あ、それは閉じなきゃダメですよ。だって、うん、その18禁のやつとかもあったら閉じた方がいいから、ね、うんうん、であとはその攻撃的なその茶化したりバカにするような人間がいるから、うん、そことは違いますよ、うん、来ないでくださいねって閉ざしとかないと、うんうん、めんどくせえやつがいっぱいいるじゃないですか。
はいはいはい、
そうそうそう、
うん、
でも
いや、なんかこうその警戒されてる感じがちょっとはあるんですよ。
いや、そうだ、まあ、そういう人間じゃなければ普通はいいんじゃないですか、
う
ん、
ね、そういう人間じゃないということをちゃんとこうあの、うん、ちゃんと知ってれば大丈夫なわけですね。
なんか、はい、まあ、読んで合わないなとかはね、もちろん、
うん、
もちろんねあると思うんで、うん、そんなにみんながみんな読むべきものとは言わないですけど、
うん、
読んで面白かったらあの、
なるほど、
それはそれでいいんじゃないですかね。
うん、なるほど。
うんうん、なんだろう、他 BL は確かに特殊な感じはねちょっとありますけど、あのやっぱりその叩かれたりとか、うん、あのなんだろうな、ちょっと遠巻きにされたりみたいな、
うん、
あの文化ではあると思うので、
うんうん、
なので仲間意識もあるし、あの変に茶化すために、
うん、
なんか入ってほしくないみたいなところもあるんじゃないですかね。
うん、
うん、
なるほどね。うん、まあでもそう考えてみると、その昨日何食べたとかのこうヒットとかを考えると、
はい、
うん、やっぱりどんどんどんどん普通になってきてるっていうとあれだけれども、
いや、もともとあるのが、うん、うん、そうですね、うん、まあ吉永先生 BL 書かれてますからね。
吉永文さん、
はい、
うん、そうですよね、そうですね、
うん、うん、そうそう、うん、あの少女漫画読んでると割とその、うん、少女漫画とは別に BL 書いてる漫画家さんって結構たくさんいらっしゃるので、出身がそっちだったとか、
う
ん、
はいはいはい、
もともとは、うん、あ、スラムダンクの BL をなんか書いてて、そっちから上がってきて、うん、商業はオリジナル書いてるみたいな、
はい、
そういう人とかが結構いらっしゃるので、うん、あの、うん、まあ入りやすいのかもしれないですね、
うん、
あとなんだろう、山下智子さんとか、
はいはい、和山山さんとかもそうだよね、確かね。
あ、そうですね、和山山さんも、うん、山下智子さんもあの BL も変わらず書いてますしね、
うん、うん、なるほど。
だからまあその辺から読み始めるといいんじゃないですか、その BL 以外も書いてる作家さんだと入りやすいかもしれないですね。
あ、山下智子さんとかな、いいかもしれないな。
うん、
うん、
いいと思いますよ。
うん、そうか。でもそう考えてみると確かになんかすごくこう今までなんとなく触れてこなかった新しい世界が、
うん、
うん、
まあ別になんか読まなければいけないものではないですからね。
まあね、
うんうん、
でもなんかこの作品を読むと、こう私たちこの作品を読んでお友達になったんですって言うじゃないですか、ゆきさんが。
うん、
ね、うん、 あ、なんかいいものだなって思うじゃないですか、なんとなく、うん、
いいものですよ、うん
うん、だから、うん、
あ、そう、あの名作を BL だからって理由で読まないのはもったいないなっていう気もね、うん、しますしね、うんうん、
だからなんかちょっと知っていきたいなというふうに思いました。
はい、ぜひ、
はいはい、なんか教えてください
あったら、はい、あ、じゃあ今後ぜひ課題図書で BL 漫画も、
うん、あ、いいですね、入れましょう。
いや、あの、うん、これ難しいのが、
うん、
苦手な人にはやっぱり進めたくないじゃないですか。
まあね、うん、
うん、で、まあ、なんだろうな、少女漫画の方がそれ、あ、でも少女漫画もそうなのか、なんかそのそういうものがそもそもなんかちょっと、うん、なんだろうな、受け付けないって言うとあれですけど、
うん、
興味ないよっていう人に進めるのも違うものだなっていうふうには思うので、
うん、
はい、
まあね、そうですね、うんうん、まあでも多分僕は今までの感じからするとそんなに、うん、
先生恋愛漫画好きですもんね。好きじゃないですか。
うん、まあだからそれもね、ちょっとね、ほら、はい、あのうららもゆきさんもさ、 BL が好きだけれども、
はい、
別にそのこう現実世界で恋愛好きってわけじゃないじゃないですか。
あ、で、私も別に先生が現実世界で恋愛好きって言ってるわけじゃないですよ、う
ん、分かってる、分かったけど、だからそこも含めてなんかその、はい、あのこういうピュアな恋愛漫画好きっていうのに、うん、こう共感するところがあるんですよ。
うんうんうん、
この目玉の宝珠の縁側 の、ね、キャラクターたちの、はい、その感覚にちょっと共感するところがあるわけ。
はい、
うん、はい、ですので、まあ、あの、そうですよ、好きですよ、はい。
なんでそんな照れるところなのかちょっと分かんないですけど、
まあ、ちょっと恥ずかしいな。
でもやっぱりこれもなんかそれぞれのその、うん、あの、いや、そのメタモルフォーゼの縁側でその2人がその感想を言い合ってるところって、うん、なんであの子あそこであんな風な態度取っちゃうのかしらみたいなとこだったり、あの、もっと頑張ってほしいよね、うじうじしちゃってみたいな、ね、うん、なんかその辺の反応ほぼゴール先生一緒じゃないですか。あそこでさみたいな感じで、あのキャラクターにやっぱ思い入れが入って、はい、なんかあらっちゃうんだよねみたいな感じでその、はい、読んでる感じって絶対ここに入ってもそんな違和感ないんですよ、メタモルフォーゼの縁側に。
言われてみるとそうですね。
なんか、いや、そう、あそこをもっと頑張れって思っちゃうよみたいな感じで、先生がこの縁側に全然入れるじゃないですか。
はい、まあ、あのね、こう最終回の後にユキさんとウララが2人で会って言えましたね、うん、ユワ君言いました
ね、そう言いましたね、やったね、
わかるこの感じっていうのはありますね。
そうだから、うんうん、そうですね、多分同じなんでしょうね。
なんだこれは、で、不思議なセラピーセッションみたいになってしまいましたけど、
はい、あ、いやいやいや、はい、だからそうキャラクター で B はやっぱりそういうふうにキャラクターを応援したいような読み方をする人もいるし、うん、なんかその関係性に燃えるみたいな感じのところもあるし、なんかやっぱ同じなんですよね、読んでる方としては。
なるほど、
ま、全く同じじゃないですけど、もちろん BL だからこそここがみたいなものってね、うん、絶対あると思いますけど、
うん、
なんかそれ以外のなんか読む楽しみみたいなところは同じなので、
うん、
単にあの動詞が見つけられにくいっていうのと人に勧めにくいっていうところとかが、ね、ありますけど、
うんうん、いや、あの、やっていきましょう、
はい、あ、ぜひぜひ、あの、好きそうだから、いや、おすすめの漫画を、
はい
はい、ご紹介します。
マサオさんに言われるがママに
言います。ありがとうございます。ちょっと BL ちょっと買うの恥ずかしかったらね、あの Kindle で買っていただいて大丈夫ですよ。
うん、まあだからしばらくね、こう、あの、多少こうなんか見通しがつくようになると自分でも探せるようになると思うんだけども、いきなりはね、こうなんかこうあまりに広すぎて、あの、よくわからないので、
いや、はい、そうですよ、だって、うん、SF の小説とか私どこから買えばいいの、あ、名作からか、ね、みたいな感じになりますからね、
うん
う
ん、
そうですよ、
はい、
はい、
じゃあそういうことで今回は、鶴谷香織さんのメタモルフォーゼの縁側の話をしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、次回は、打って変わって、
はい、
派手な漫画。
あ、そうだ、結界戦線やろうって言ってましたよね。
そうですね。
そうですよね。うん、そうだ、そうだ。
ひたすら派手な漫画ですね、この回でね。
うん、
う
ん、
そうですね。それはそれで楽しいですよね。うん。なんか、最近他に、あ、まあ、BL 祭りがこれから始まるじゃ
あ。いや、BL 祭り、うん、お望みなら、まあ、いやでもなんかおすすめのやつ、うん、ね、いくつか送るんで、うん、気になるやつ読んでみてください。
はい、はい、うん、気になるやつを読んでみましょう。
はい、
うん、あれですね、なんだっけ、ゴールデンラズベリー読みました。
あー、本当ですか。
うん、超面白かった。
あー、よかったです。
もう景気がいい
目がキラキラしてて、
うん、
かわいい、かわいい、
ね、女の子かわ、かっこいい、ルイちゃんすごいかっこいい。
そう、
うん、
少女漫画でその目の強さのところは、
うん
うん、めっちゃいいなって思いました。
あれさ、なんかある種こう今までの少女漫画と男女の役割ちょっと逆だよね。
まあその主人公側がその男の人で、そのときめいた、うん、ときめいてなんかあわあわしてるみたいな感じの、
あわあわしててね、
うん、で、
るいちゃんの方はすごく自信があって、
うん、
うん、とにかく自分のこう信じてるものをどんどんやっていくみたいな、そんな感じとか、
うん、
ね、うん、
確かに。でもあれでバランスがいいのが面白いですよね。
うん、すごいなんかこうテンポもいいし、
うん、そうですね、
うん、みたいな感じで2巻が終わったからすごい楽しみ。
うん、楽しみです
はい、あと何だっけ、あれですね、クジマ歌えば家ホロロは、
ああ、はい、
紙で買おうとしたら紙がなくて、
あ、本当ですか、人気、うん、人気でなくなっちゃってたのかな。
なくなっちゃってるっぽいですね。だからまだまだ変えてないです。
これクジマ歌えば家ホロロのそのクジマの謎の鳥じゃないですか。
鳥ですね、うん、
あれ割とお店によってはクジマのあれをなんか紙で作って、うん、ポッ、なんていうんですか、
紙で作って
立体的に、はあ、展示コーナーみたいな感じで、あ、特設コーナーみたいな感じで、書店で結構力入れて作ったりしてるとこあるじゃないですか。
そこそこ手間かかるよね、クジマを立
体。
うん、
結構なんか書きやすい、ポップにしやすい顔なんですよ。なんかクマとか、なんかそういうやつよりもなんかのぺーとしてるので、
まあそうですね。
作りやすいみたいで、うん、なんか写真探すとめっちゃおもろいですよ。書店売り場。
ああ、じゃあ、早いとここう重版がかかるのを待つ。
はい、そろそろきっと出回ってくれるはず。
うん。うん、あとはね、最近読んだので言いますと、そうですね、野球場でいただきますを読みまして、
ああ、はい。
うん、すごい面白かった。
あ、よかったです。
うん、ただの野球場グルメ ではなくて、
うん、
なんかこう好きなものを好きって言いたいよねっていう話でもあったのかし、
うん、そうですね。
うん、あとこうちょっと年の離れた友達関係みたいな話でもあったし、うん、うん、なんかいろいろ詰まっていてすごく楽しかった。うん、うん、
いいっすね。
ねえ、あとなんでしょうね。あとあれですね、教室の片隅で青春が始まる。
ああ、はい、うん、読みましたよ。手塚治虫、いいですよね。
うん、そうでしたっけ、谷口那須子さんの、はい、良かったですね。うん、
一緒に出たのかな、すき焼きのやつ。
はいはいはい、今夜すき焼きだよ。
はい、うん、あれもなんか一緒に読むといいっすよ。私すき焼きの方も好きっすね。
なんかこうそのあがいてる感じとでも可愛い
うん、あの人の描く女の子可愛いですよね。
ね、うん。
あ、そうだ、先生絶対好きだろうなって思ってたのが、
うん、
平休みって読んでますか？
平休み？
はい、ひらがなで平休み。平休み。
それはね、なんかね、アマゾンのおすすめで出てきたのは。
多分アマゾンのおすすめは優秀ですよ。
うん。うん、ああ、これですね。はい。何度も見ました。すぐ出てきたら。
うん。詳しくは特に言わないですけど、
うん、
先生好きだと思いますよ。
なるほど。
平場にね、平屋か、うん。平屋に住む、阿佐ヶ谷の方かな。阿佐ヶ谷の方の一軒家に、まあ、住んで、 済む話なんですけど、もともと役者をやってたけれども辞めちゃった主人公が、
はあ、はあ、
はい、日常系のいい漫画ですよ。
はい、
これは、うん、お好きだと思うので、あのメタモルフォーゼの縁側お好きだったら絶対好きだと思うので、
うん、あ、そうね、縁側いいなっていうのをこうすごい思ったっていう話をし忘れたね。こうの縁側いいなっていう、いやじゃなくてもいいんだけど、なんか
縁側ね、そう作るの、うん、なんかあるとすごい大変だよって言われますけど、うん、いいっすよね、そういう人かね、うん、うん、なんか人招く場所みたいな、招く場所なんだろうな、うん、ちょっとのんびりできる場所みたいな感じで、
そうだよね、
いいですよね。
それこそ本当にあそこに座ってこう漫画の話をする、漫画じゃなくてもいいんだけども、こう、うん、なんかの話をするっていうのがすごくいい場所だなっていう感じが、
うんうん、いいですよね、
うん、
先生そのうち猫ちゃんと一緒に ね縁側あったら、あ、けど縁側だったら外に、ね、出ちゃうと危ないか、
危ないのよ。だからまあそのそれは出ないようにうまくこう出ない柵をつける縁側を多分僕はめっちゃ DIY するけれども、DIY、うん、縁側いいな、
縁側いいっすね、
うん、そうですね。だから、うん、そう、平休みちょっと今あのさっくり3巻、
はい、
ポチりましたのでは
い、いやすごい好きだと思うんで、うん、あの、はい、ブルータスの漫画特集がなんか今までのやつの編集したやつかなが出てましたけど、うん、それの表紙にも選ばれてました
。ああ、そうなんだ。
はい。
へ
ー、はい。まあまあまあ、じゃあまたおすすめの BL などもお送りします。
はい。はい、じゃあよろしくお願いします。とりあえず次回は結界戦線で。
そうですね。はい。うん、
景気よく派手に。
はい。
行きましょう。
はい。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。